77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ、今日は9月19日ということでね、今日もやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、皆さんね、いかがお過ごしですかね。まあ、9月もね、後半に入って ね涼しくなったかなとか思いきやね、あんまりそんなことないですよね。はい、まあ天気もね、降ったり止んだりっていうね、まあちょっと変な天気ね続いてますけどね。まあ、長崎県はそんな感じですね。まあ、他の県ではどうですかね。結構ね、いろんな県の方がねこう聞いてくださってるんでね、皆さんのお住まいのところどうですか。はい、ね、まあ、私ね、農家バーナー、ね、ではね、どんな感じかっていうと、ね、なんか最近ね、こう結構ね、遠方のお客様が、なんか割とね、頻繁に来てくれるっていうことが、なんか今月は多かったような気がします。多いような気がします。はい。一人はね、横須賀からね、こう長崎に来る用事が、ね、たまたま多かったよとか言ってね、納屋にね、農家バー内に、ね、こう来てくれたりとかね、もう一人はね大阪ですね。はい、ね、嬉しいですね。はい、まあ、そんな感じでね、なんか遠方の方なのにね、なんかね、常連さんみたいにね、こう頻繁に来てくれるっていうね、なんかそういうことが多いような感じがします。はい、もう本当ね嬉しいですね。はい、なんか結構ね、そう、なんか9月は旅行とか、まあいろいろ用事とかで、なんか遠方の方がいらっしゃること自体が多かったような気がしますね。はい、まあね、他で言ったらね、海外で言ったらオーストラリアとか、まあ、韓国とかね、はい、まあ、そういう遠くからの方は多いですね。はい、まあ、あと、まあ、東京は普通にね、多いですけどね。はい、ね、まあ、嬉しいですよね。まあ、近所の方がね、来てくれるのももちろん嬉しいですけど、遠くからね、長崎を訪れて、で、まあ、そんなね、まあ、長崎の数あるお店の中から、ね、うちを選んで来ていただいたっていうのはね、本当嬉しいことなんでね、なんかね、ね、なんか特別な感じがします。はい、ね、まあ、そんな感じでね、まあ、9月ね、結構暑いんでね、客足自体はね、ちょっとゆっくりめだったんですけど、まあ、そういうね出来事がねこうちらほらあったんで、だからね、なんかすごい楽しくね、お店をやってるような感じがします。はい、なんかね、こうお店やってるとね、まあ、ただ単にね、こう忙しいとか忙しくないとかね、こう売り上げがね、あるないとかね、まあ、そういうね、単純にね、こう、そういうのね、多い少ないだけじゃなくてね、なんかね、こう嬉しい出来事がね、たくさんあったとかね、まあ、そういうのはね、それの方がね、なんかね、心に残ったりとかね、まあ、そんな感じでやってる気がしますね。はい、なんかね、こう単純なね、お客さんの多い少ないだけじゃないっていう感じを思いながらやってるところです。はい。まあ、そんな感じでね、まあ、今日もやっていきたいと思うんですけど、はい、ちょっとね、こう、時事ネタみたいな感じでね、ちょっと SNS で話題になったことにもね、ちょっと触れようかなと思うんですけど、はい、それがね、キュウリですよ、キュウリ。ね、キュウリね、SNS でね、こう、ちょっとね、もう、たびたび目にするんですけどね、たまたまね、ちょっと話題になったのがね、はい、キュウリの、まっすぐなキュウリ。まっすぐなキュウリと曲がったキュウリって、これ、まあ、よく言われてるんですけどね、はい、ね、話題になってたのが、まっすぐなキュウリはね、農薬をね使ってね、まっすぐにしてるんで、それはね、不自然なんだって。本来は曲がってるのが当たり前で、で、それをね、こう農薬でまっすぐにしてるのはね、不自然で良くないね、本来の曲がったキュウリの方がね、安全でね、美味しいんだみたいなね、まあ、そういうのがね、ちょっと話題になってました。はい、でこれね、たびたびね、言われることなんで、もうせっかくなんで、ナイラジオでも言おうかなと思うんですけど、まあ、結論から言うと、キュウリがね、まっすぐかまっすぐじゃないかっていうのはね、まっすぐか曲がってるか、ね、まあ、それはね、農薬でどうかできるものではないです。はい。ね、もう直接の効果として、直接の効果として、キュウリをまっすぐにする機能がある、効果がある農薬っていうのは、まだ、世の中にまだ存在してません。 はい、薬で、うん、キュウリをまっすぐにすることはできないということですね。はい、あの巡り巡ってはありますよ。巡り巡って何でしょう、なんかあの虫の食害とかね、まあ、そういうのから守るとか、そういうものであの結果的 に形が良くなるとか、そういうのはありますけど、形を良くするために農薬をまこうっていうね、あのそういうのはね、あの基本ないですね。はい、ないと思います。はい、でね、これね、たびたびね、曲がったキュウリってね、なんかすごいね、なんかもてはやされてるんですよね。はい。で、まっすぐなキュウリってのは不自然だっていうのはね、こう、結構たびたび聞く話でね。で、私、この間ね、先月なんですけどね、長崎倫理法人会さんのね、講演会で、に呼んでいただいて、でね、まあ、いろんなね、まあ、農薬っていうのはこうどういうもんなんですっていうようなお話をね、どうやって安全が守られてるんですとか、そういうお話をねさせていただいたんですけど、最後の、ね、質疑応答の時にね、私たちがまっすぐなキュウリを求めるせいで薬がたくさん使われてるっていうんですよねみたいな感じで言われたんで、いや、まっすぐなキュウリを求めてもキュウリの農薬が増えるわけじゃないですし、逆にキュウリ曲がっててもいいよって言ったからといって、あの農薬を使うのが減るってわけでもないですっていう、そんなお話をしました。はい、じゃあキュウリがね、ま、あの曲がったりとかするのは 何が原因なのって、あとそもそも曲がってるのとまっすぐなのどっちがね、自然なのっていう質問があるんですけど、ね、それはね、キュウリが本来は曲がったものっていうわけでもないです。はい、一番ねキュウリがね育ちやすいね栄養バランスにすると、キュウリはね自然とまっすぐにな方向に行きます。はい、絶対まっすぐになるだけじゃないですよ。はい、だからどっちが自然って言われてもね、まあ、それは自然はいろんな形があるんで、こうどれが自然不自然とかいうのも変な話なんですけど、どちらかというとまっすぐな方が自然なんじゃないかなというふうに思いますね。健康的、まあ、健康の定義もね、ちょっと植物の健康の定義ってなんかよくわかんないですけど、はい、というふうに思います。はい、でじゃあ曲がってしまうのは、なんで曲がってしまうのっていうと、曲がってしまうのは土壌のね、の栄養の成分のバランスが偏ったりした時に曲がりますね。はい、だから曲がってきたら、あ、これは何を足さなきゃいけないな、何が足りなくて何が多いなみたいな、そういうことを考えながらキュウリ農家の人はキュウリを栽培しているっていうことです。あと水分とかによっても曲がることがありますね。はい、まあ、そういう感じなんでね、本来は曲がってるのが当たり前なものを農薬をかけてまっすぐにしてるっていうのはね、こういろんな意味でね、ツッコミどころ満載っていう感じなんですね。はい、いろんな意味でね、正しくない情報だと思います。はい、まあ、そういう感じですね。はい、であとね、曲がったキュウリの方が美味しいんだっていうね、まあ、それもねこう言われるんですけど、曲がったキュウリの方が美味しい、まあ、それはまあ美味しさって人それぞれなんで、その曲がった感じがいいなっていう人もいるかもしれないですけど、でも、基本的にはね、こうキュウリの果肉のバランスとかね、まあ、そういうのを考えたときは、まっすぐなやつの方が美味しい確率が高いんじゃないかなというふうに思いますね。はい、で曲がったキュウリでね、味が全然ね、まっすぐなものと変わらないものももちろんあるんですよ。はい、でも曲がってても 味は変わらないんだというのは、それね、なんかちょっとね大雑把すぎる話で、曲がっててやっぱり味が違うよねとか、曲がってて、輸送の途中に傷みやすいよねとか、あと曲がってて食感とかもやっぱ違うよねとかいうものもたくさんあるので、なので、曲がってても味が変わらないというのは、まあ、そういうものも中にはあるよねっていうぐらいの感じですね。はい、で、はい、で、あとはね、曲がったキュウリをね、まあ、私は曲がったキュウリでももういいんで安ければみたいな、そういう あれもあったりとかするんですけど、まあ、確かにね、曲がったキュウリ安く売ってたりとかする場合もあるんですよ。それはね別にね全然いいと思うんですけど、でもね、曲がったキュウリでもいいんだって言ってね、みんながね、くねくね曲がったキュウリをね、どんどん市場に出すようになると、多分キュウリの値段は逆に上がるんじゃないかなというふうに思います。というのは、曲がったキュウリでしょ、輸送にねの途中で傷むかもしれないっていうね、そういったものも含まれてる。そしてね、輸送のね効率も悪い。だって曲がったキュウリを入れる箱ってねあんまないですもんね。はい、でどうしても隙間ができたりとかしますし、はい、でそういうのを考えると、まあ、輸送コストも上がってっていうふうになるので、うん、であとね、曲がったキュウリをどんどん作るってなると、土壌の成分バランスが崩れた状態であるので、多分全体的な収量も減ると思うんですよね。はい、でそうなった時は、まあ、多分キュウリの値段は安くはならないんじゃないかなと思います。はい、 ま、あの真っ直ぐなキュウリを、真っ直ぐなキュウリっていうかね、ま、あのちゃんとね規格に、ね、照らした、適したキュウリをこうみんなで作って、みんな頑張って作って、そしてその中で、まあ、ちょこちょこね曲がったのがもう出てしまうよ、それを安くするよっていうのがあるのでなんか安く感じるんですけど、みんながねじゃあ曲がってていいんだって作り始めると値段はね、あの安くはないんじゃないかなと思うんですよね。まあそんな感じです。はい、まあ、そんな感じでね、考えていただければいいと思います。はい、で、ね、今言ったみたいなね、あのキュウリがまっすぐなのは農薬とか関係ないですよっていうようなね、まあ、そういう小ネタはねなんかこの世界ですごい結構あるんですよ。はい、それが農薬関係ないですっていうものを、これは農薬 のあれなんじゃないかと思ってるの結構あるんで、それのね話もね、まあ、ナイラジオか、次のコラムかなんかでね書こうかななんて思います。まあまあ、結構あるのがあれですね、リンゴの周りのねちょっとギトギトした部分、はい、あれはねなんか農薬は残っているんだとかね、ああいうのをこう塗っているんだとかね言う人もいますけどね、それもね、いや違いますよって、リンゴがね自分の身を守るために出している成分ですっていうような話もしないといけないなと思うんですよね。はい、まあね、あのえらいギトギトしてるんでね、リンゴがあんなね可愛い見た目をしたリンゴがねこんなギトギトを出すのってね思ってしまうかもしれないですけどね。はい、まあでもねあれはねこうリンゴが出している成分なんですよ。はい、まあそんな感じです。はい、まあちょっとね、SNS で話題になったことをねお話ししましたけどね、こんなのたまにあってもいいですかね。はい、ね、まあいろんなねこうよくある話題とかね、あと、まあ、こんなことで盛り上がるのかというのね、まだいろいろあるんでね、まあそういうのも取り上げていきたいと思います。はい、まあそんな感じでね始まったナイラジオ9月19日なんですけど、はい、今日のテーマですよ。今日のテーマね、もう最近結構ね果物ねお話すること多かったんですけど、今日もねもう果物でいこうかなと思います。はい、今日のテーマは巨峰です。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、というわけでお送りしています。ナヤラジオ、今日のテーマは巨峰ということでねお送りしたいと思うんですけれども、はい、巨峰どうですかね、皆さん巨峰好きですかね。まあ私はねもうブドウね全般的に好きでね、でね、種あり種なしとかねあんまり関係なくね何でも好きですし、皮が食べられるのとかもねもういいと思いますけどね、あの巨峰ねすごい好きですよ。まあ、でもここ数年ねシャインマスカットがねが好きでね、あこれ美味しいなってねすごい思ってたんですけど、なんかねまあシャインマスカットもねだいぶお求めやすい値段になってきたじゃないですか。はい、でまあそんななってきたらね、そしたらねなんかこう最近はね巨峰がねの美味しさを再発見してね、はい、やっぱ巨峰っていいよなってね思うようになってきました。はい、もうねまあ、子供もねあの巨峰ってねブドウってなんか結構ねあの小さい子供って、ね、こう喉に詰まらせやすいっていうんでね、なかなかねこう今までねこう食べさせられなかったんですけどね、上の子もねもう5歳になったんでね、食べさせられるようになってね、でねあの家族で食べる機会もねもう今年は多いです。はいね、でまあそんな巨峰なんですけどね、巨峰あそうだ、毎週恒例のねあの毎週恒例のこう原産地はどこみたいなね、まあ、そういう話なんですけど、巨峰って、まあね、巨峰の原産地っていうのはねちょっとあれですけどね、ブドウのね原産地自体は、ね、中近東が原産とされているってね、古代ヨーロッパや中国などに広がったって、温帯を中心に世界中で栽培されているって、まあまあこれはそうですよねっていうことですね。はい、で何科の植物っていうのはありますよね。はい、何科の植物、ブドウはブドウ科です。はい、ブドウ科ね、他にあんまりないですよ ね似たようなねあの果物ってないですけど、まあ、ブドウはブドウということですね。はい、でじゃあ巨峰はどうなのっていうとね、巨峰はねこうに日本でねあの開発された品種なんですよね。はい、でこのね巨峰はね、石原早生とねアメリカブドウ を掛け合わせて交配させて作った品種ですということで、はい、で開発当初はね石原センテニアルという品種名が付けられていたということなんですけど、はい、あの商品名である巨峰の方が広く普及したことでは現在では巨峰が品種名として定着しているというふうに、手元の資料にあります。あそうそうそうなんですよ、品種名とねこう商品名というのが違って、あの登録品種とねこう商標登録ってまた違ったりするんですよね。はい、 でなので、植物の知的財産権って言ったらね、あの種苗法でね、あの品種が登録されたりするんですけど、その品種を登録しなくて商標で登録しているケースもあるらしいです。どれがどれとかちょっと私わからないんですけどね、需要があればね、こうその違いもね、こうお話したいと思うんですけどね、知的財産権が、農業の知的財産権が専門の、ね、先生からね、まあ、そんな話を聞いたことがあります、はい。でこの巨峰なんですけど、その巨峰はね、研究所から見える富士山の雄大な景観にちなんで命名されたっていうことですね。巨峰、なるほどね。こう巨峰ってね、こうね、巨大な峰と書いてね、巨峰って言いますからね、富士山のね、こう大きなね、あの様子をこう重ね合わせたっていうことなんでしょうね。なんかスケールが大きいですね。まあ巨峰ってね、まあその粒の大きさがね売りっていうのは、まあそんな感じですけどね、こんな風にね、なんかスケールの大きいエピソードがくっついてるっていうの、なんかね、いいですよね、なんか迫力があっていいかなと思います、はい。他の種類のブドウに比べて実が大きいことから、ブドウの王様とも称賛されているというふうに書いてありますよ、なるほどね、はい。で巨峰 の、形質の、だヨーロッパ種が、3分の4、アメリカ種が4分の1、ヨーロッパの品種の性質が多く現れていますということらしいです、はい。でまあそんなね、まあ、巨峰なんですけどね、作ったことはね、あるにはあるんですよ、はい。あるにはあるっていうのはどういうことかっていうと、作って出荷したわけじゃなくて、巨峰の、ね、苗を買ってきてね、でこれを自宅にね、自宅 の、まあ、畑っていうよりも家の方ですね、家の方にねちょっと生やしたことがあるんですよね、はい。でもね大変です。もうね、あんなね売ってあるみたいな巨峰にはならないですよ、はい。なんでならないかっていうと、やっぱりね、ちゃんとね、一粒一粒摘粒しなきゃいけないんですよね、はい。摘粒ってどういうのかっていうと、ね、巨峰はね、こう実がつくじゃないですか。で実がついて、ほんのちっちゃいうちにブドウのね、こう先っぽの細いハサミで、粒をね減らしていくんですよね。で減らしていって、その減らすのもね、ちゃんとねマニュアルに従ってね、どことどこをこうやって減らすっていうね、それに従ってね、綺麗に減らさないといけないんですよ、はい。でまあ自分ち用だからいいやと思ってね、それ全くしなかったんですよね。で全くしなかったんですけど、そしたらね、どうなるかというとね、ブドウのね粒のね一粒一粒はね小さくなってね、で小さいの大きいのとかはね勝手にね、もう好き勝手にねなってからね、そしてね味のね一つ一つはねそんなにね甘くないっていうね、そういうブドウが出来上がるんですよ、はい。で栄養が行き渡らなかったところはね、勝手にね早々枯れていっちゃったりとかするんですよね、はい。だからね、なんかね、汚くて美味しくないっていうね、まあそういうブドウができてしまうんですよ。なんかね、自分が育てたものをね、こんな風に言うのはいけないんですけどね、やっぱ綺麗にね、するにはね、やっぱりね、こう、ちゃんと綺麗にちゃんと、手入れしなきゃいけないっていうのだし、それはね、さっきのね、キュウリの話と同じなんですけどね、綺麗にするのは農薬ですとかでね、そんな感じでね、そんな単純な話じゃないです。まあ農薬もね、バーって撒いたら綺麗になりましたとか、そんな風にはね、残念ながらならないんですよ。なったら楽ですよね。なったら楽です。はい。でもね、一つ一つね、そうやってね手をかけてやって、そして美味しい巨峰ができてるっていうことなんですよね、はい。だからね、もう何でしょうね、なんかちゃんとね出荷するねブドウを作ってる人たちはね、なんか大変だなって思いますよ、はい。ブドウ棚とか見ても思いますね、はい。まあ、当然ね袋掛けもしてっていう風にねやってますけどね、なかなかできないなという風に思いましたね、はい。でまあそんなね、まあ巨峰をね売って作ってたんですけど、売ってたことはねもう当然あったんですよ、はい。スーパーのね野菜売り場で働いた時に巨峰売ってたんですけど、巨峰ね、なんでしょう、まあそんなねこう鮮度管理ね、先週話したイチジクの時みたいにね、すごい鮮度管理シビアってじゃないんですけどね、やっぱりね、ちょっと次の日になったりとかするとね、そうなってくると、軸がね枯れてきたりとか、はい、軸が枯れてきたり、あとね、ポロってね、こう粒がねこう外れてしまったりとか、粒がこうポロって落ちてしまったり、そういうのを脱流って言うんですけどね、脱流がねこう出てきたりとかするようになって、そうなってくるとやっぱりね値引きして売らなきゃいけないとかね、そういうのはありました、はい。でね、まあ、これ巨峰だけじゃないんですけどね、脱流するとね何がいけないかというとね、見た目は当然悪いじゃないですか、見た目は悪いですけど、以上にね厄介なことがあって、それはね虫が来るんですよ、はい。何でしょう、皆さんの、まあ、巨峰だけじゃないんですけど、ブドウってこう粒をね、ブドウの粒をこう房からポロって取るじゃないですか、食べるとき で取ったら、その取った後のその軸のこうブドウがついてたところにブドウの果肉がチャポンってね、なんかマッチ棒の先っぽより小さいようなね、なんかそんなね小さい果肉がちょっと残りません、 ね、残ったり残らなかったりでしょうけど結構残るんですよ。小さいですよ。もうどのぐらいかな、ね、なんか多分気にも留めてないと思いますけど、ブドウ食べた後の軸にね、ちょこちょこね、ついてるはずです果肉が、はい、でその果肉めがけてね、コバエが来るんですよ、ね、多分匂いが結構するんでしょうね、はい、だからねそれがねなかなか大変でしたね、はい、でね卵とかね産んだりしたらね困るじゃないですか、はいね、そんなね軸のところにはね卵を産まないでしょうけどね、お客さんが食べるねブドウにねその卵を産んだりとかされたらねもうたまたまじゃないので、だからねもういろいろ対策してました。はい、なんか扇風機でねバーって風を当てて、でコバエがね着陸できないようにするとかね、はい、そういうのもやりましたし、あとはね、わさびのね匂いがする、虫がねこう嫌がる匂いがする、まあ、そういうねものを、売ってるんですよね。なんか濃縮したわさびの香りがするやつをね、それを置いて虫が来ないようにしたりとか、そういうのをやってましたね。はい、商品名をね覚えてますよ。なんか、ね、わさびの成分だからわさおーろってね、そういうねやつがありました、はい、一般販売もしてるのかなね、分かんないですけどね、はい、そういうのをやりながらこう虫対策をねしてましたね、はい、で、まあ、そんな感じでねブドウ売ってましたけど、今ねお店ではねブドウどうしてるかっていうとね、はい、ブドウのね美味しいねメニューといえばね、まああれですよね、ワインですよ、はい、ワインはねやってますけど、で巨峰でもねワインはね作られてますし、先月行ったね、広島のワイナリーもですね、巨峰をこうブレンドして作ったワインとかね、そういうのもやってたんでワインとして美味しいんですけど、ですけどね、でね、まあ、農家バーナーでも出してるんですけど、ね、あれはね作れないんですよ、果実酒ね、農家バーナーといえばねもう100種類以上の果実酒っていう感じでねやってるんですけど、ブドウの果実酒はね1個もないんですよ、はい、1個もないです。聞かれたりするんですけどね、シャインマスカットで作ったら美味しいですかとかね、巨峰で作ったら美味しいんですかとかすごい言われるんですけど、でもね1個もないんです、はい、デラウェアもないです、はい、ピオネもないです、はい、まあ、なんでかっていうとね、それ作れないんです。作れないのはどうしてかっていうと、美味しくないそうじゃないんですよ、作っちゃいけないんですよ、はい、これ酒税法でね、酒税法で、果実酒にを、まあね、梅酒とかいちご酒とかねはあるじゃないですか、ね、そういうのは、ね、作っていいよってなってるんですけど、でもねそんな中でね、つけちゃいけないものっていうのがねあってね、でいろいろあるんですけど、そのうちの一つがブドウなんですよね、はい、それは私もね思いますよね、ブドウで果実酒作ったらね多分美味しいだろうなって、ワインとはまた全然違う美味しいお酒ができるに違いないってね、それは思いはしますけど、でもねダメなんですよね、はいね、でこっそり作るわけにもいかないじゃないですか、ね、こっそり作る店でこっそりする、ね、して バレないとかね、そんなことありえないんで、はい、でね、ね、こっそり作ってもね、ね、お客さんにねの楽しませられないんだったらもう作る意味がないんで、だからね作ったことないんです、はいね、まあ、どんな味かなって気になりはしますけどね、気になりはしますけど、ブドウをねホワイトリカーやブランデーに漬け込んで、果実酒を作ることは酒税法によってね禁止されていますので、はい、なので皆さん気をつけてください、はい、梅酒とかだったらいいですよ、いちご酒だったらいいですよ、でもダメなものがねブドウとかね、まあ、いろいろあるんですよ、米とか、はい、いろいろあります、はい、なのでね果実酒を、ね、漬けるときはねこう皆さんで気をつけた方がいいかなと思いますね、漬けるときにいろいろ漬けたいときはですよ、はい、であとねお客さんにねそれ聞かれるんですけど、じゃあここで提供しなくて自分で楽しむ分ならいいのってっていうのを聞かれるんですよ、はい、まあ、要は私がねお家で作って自分で飲む分にはいいんじゃないって言われるんですけど、それもねダメなんですよ、はい、酒税法ってねお酒をねを作ることをねもうを、まあ、制限してるんですけど、ね、お酒ってみんながね好き勝手作っていいわけじゃないんですよ、はい、でちなみに私果実酒作ってますけど、果実酒を作ってますよねって言ってもお酒を作ってるわけではなくてね、まあね、買ってきたホワイトリカーとかね、まあ、ちゃんとしたメーカーさんが作ったものを買ってきてるので、だからね正確にはね違うんですよ、正確にはねお酒を作ってるわけじゃなくて味付けをしてるだけなんです、はい、でも巨峰とかをブドウとかを入れてしまうと、そのブドウが発酵して、そしてワインのようにアルコールを新規でね作ってしまう恐れがあるので、そういったものはもうあらかじめ禁止してるんですよ、はい、でさっきのお話でじゃあ自分で飲む分にはいいのっていうことなんですけど、それも一応ねダメなんですよ、はい、ダメなの、自分で売るんだからいいじゃんって思うかもしれないですけど、これにはね理由がいくつかあるんです、はい、というのはね 自分でね作ったお酒を自分で飲んでいいよみたいな感じでやると、ね、ね、ワインくらいだと果実酒くらいだったらいいかもしれないですけど、ね、蒸留酒とかねああいうのを作ってしまって、でそれでね、ね、病気になってしまったりとかね、あと死んでしまったりとかね、まあ、そういうことがあるかもしれないじゃないですか、はい、なので自分で飲む分にはいいよっていうのを言わないのはそうなんですよ。これロシアがそうなんですよ、はい、ロシアはね、ロシアの人ってウォッカが大好きじゃないですか、はい、ウォッカが大好き でね、自分でねウォッカをね作って飲む人がねいるんですよ。もう当然ロシアでもダメですけどね、はい、で自分で作って飲んだりとかして、それでね、事故でね死んでしまったりとかね、はい、であとは、そうですね、なんか目が見えなくなってしまったりとかね、はい、まあ、そういうねケースがね結構あるので、だからね好き勝手にみんな作っていいよってなかなか言えないのがそういう理由だと思います。はい、でまあ第2か第3の理由として、第2か第3の理由としてちゃんと税金を払いなさいよっていう意味も、まああるにはあるかもしれませんね。はい、ね、だってね酒税法って税務署がねやってますもんね、はい、だからあるにはあるかもしれないと思いますけどね、そんな感じです。はい、なのでね気をつけてください。はい、じゃあ巨峰はね、じゃあ農家バーナヤでは巨峰を使った、ドリンクはじゃあ飲めないのっていうと、そんなことはないです。そんなことはね、ちゃんとね作りました。ちゃんとね作ったのは何を作ったかというと、ソフトドリンクを作ってます。はい、でソフトドリンク作ってるので、そっちだったら飲んでいただきます。はい、ちゃんとね巨峰の香りがする爽やかなね、ドリンクをね作りましたので、ね、よかったら皆さんにねねナヤで味わってみてください。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、巨峰についてね今日お話してきたんですけれども、はい、まあ、そろそろねお別れの時間になってきたんですけど、まだね少し時間があるので、はい、メッセージをねご紹介したいと思います。先週ねメッセージ紹介できてなかったので、その前の週のね先々週のメッセージですね、はい、いつもね、メッセージくださってる普通の田中さん、ありがとうございます。 X で投稿してくれてます。はい、話を聞いているとかぼちゃを食べたくなってきた。子供の頃は大嫌いだったんですけどね、喉乾くし、今は素焼きも天ぷらも煮物も何でも大好きです。バターナッツかぼちゃも見かけたらトライしてみたいというメッセージいただきました。ありがとうございます。はい、そうなんですよね、子供の頃ね喉が乾くし ね嫌いだったっていうの、それね気持ちわかります。なんかねかぼちゃね、これ先々週のテーマかぼちゃだったんですけど、バターナッツかぼちゃだったんですけど、北欧系のかぼちゃってねちょっと喉乾きますもんね。はい、でもねバターナッツかぼちゃはね結構しっとりしてるんで、ね、そういう方にはねむしろね、普通のね西洋かぼちゃよりもねもう好きかもしれないですね。はい、ぜひ ねトライしてみてください。はい、まあ、そんな感じでね、もうお別れの時間になって、はい、メッセージもね1個だけ、ご紹介することができました。メッセージありがとうございます。はい、というわけでね今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。今日はね巨峰についてね、いろいろね思い出などをね皆さんにご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。はい、というわけでね今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上慶樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Thank you.